どうも、沖野皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南拓郎です。
さあ、今年もね、7月にもなって、はい、いよいよ半分終了ですね。
そうですね。
上半期いかがでしたか、南くん。
そうですね、就職して辞めて、また就職してもう一回辞めそうな感じです。
ああ、そう。はい、仕事をコロコロ変わってしまう。
行くところ行くところなんかついてないというか、ブラックっていうか、
カツラギ事件っていう映画のね、主人公の三浦友和の主人公三浦友和なんだけど、そのせがれが、次男がそんな感じで仕事を辞めたりしてたよ。大事件を起こすんだけど。
ああ、起こそうですね、今思いたら。
さあ、そんな南くんの上半期ベスト10を発表していただこうと思います。
はい、
さあ、じゃあ10位からいきましょう。
はい、10位はエージェントウルトラ。
エージェントウルトラ面白かったね。
面白かったですね。
俺も結構8位とか7位ぐらいに入れた気がする。
一応取ったんですよね、これもエージェントウルトラ。
そう、取ったんだけど、ちょっとね、酷評しちゃったもんだから、
俺もトイレ行きたかったっていうので、
これはいけないって思って。
でも一応俺は褒めてたのが中心で、うん、本当にエンディングロールが見えなかったっていうところだけだったんで、
酷評してしまったもんだから、後にあんまり気になって見返したら超面白くて、これはいけないとお蔵入りしてしまった。
もう俺はもう、主人公が覚醒して、うん、悪役をスプーンで殺した時点で、わ、これはもう面白いと思って、うん、大好きな映画ですね。
そうだね、もう一回見たいね。ジェシー・アイゼンバーグの最近の中でも一番面白かったんじゃないかな。
面白かったですね。何でしたっけ、イコライザーみたいに、スーパーマーケットの武器を使って、テロリストを倒すっていうところも大好きですし、うんうん、それを長回しみたいな感じで見せるっていうのが、すごい印象的で大好きな映画ですね。
ね、そう、よかったね。
あ、すごい好きです。
行きましょう。第9位は、
第9位はエンドオブキングダム、
ね、エンドオブキングダム。俺も見たけど、やっぱ前作のエンドオブホワイトハウスが圧倒的に面白かったから、ちょっとがっかりしちゃった。
俺はこのシリーズ通してやっぱりいいなと思うのが、テロが本気だと思って。
テロが本気。
ホワイトハウスも13分間でホワイトハウスを制圧するっていうところがメインだったじゃないですか、うんうん、今回のキングダムも首相が死んで葬儀に集まってきた人たちを
各国首脳をね、
皆殺しにするっていうところを遠慮なくやってるじゃないですか。
あんなに景気よく首脳がね、やられるのも珍しいね。
で、首脳を殺すために、日本の首脳を殺すために橋を落として、うんうん、巻き添えも何人も食らってますし、うん、あのテロの本気さ加減にゾクッとくるっていうか、あの後に EU 脱退の件で、うん、何でしたっけ、政治家が一人、女の政治家が
射殺、あ、そうだね、
あれちょっと本当にあの映画見て2週間後ぐらいだったんで、
あ、そうか、
ちょっとゾクッときたんですよ、
首脳ではなかったよ。
ちょっとでも
反対派の議員、
こういうことも大きいんだなと思って、うん、あの映画にちょっと重なったっていうのがあって、うん、まあちょっと自分の中でそこで上げるっていうのも謹慎ですけれど、まあないことでもねえなっていう、
あの
テロのところが大好きです。そこにやられて9位に入れたんですね。
はい、それでは第8位お願いします。
8位はアイアムアヒーロー。
アイアムアヒーロー俺も見た。
これも本気じゃないですか。
そうだね。
とにかくそのゾンビを殺すっていうところの、うん、もう本当に日本映画とか他の国でも見たことないぐらいのバイオレンスの、
もうショットガンがね、素晴らしかったね。
ダブルバレン
でした。悪の頂点ぐらいショットガン打ってた。
あのベストに何着があれが入ってるのか分かんないんですけれど、うん、でもまああれだけいた人数をちゃんと撃ち殺してくれるっていう。
ベストがなかったらあれはやられてたもんね。あのベストが素晴らしい、いかにあれが機能的なのかっていうのが伝わってよかったね。
で、残った人たちって屋上に作った集落がたった一人のゾンビで壊滅させられるとか、
うん、
まあ地獄熱がすごくて、
うんうん、
やるじゃん日本映画って本当に
ゾンビ、
いや本当に良かったですね。全然期待してなかったっていう感じだったので、いや本当にいいものが見れたっていうので、
そうだね、
はい、入れさせていただきました。
はいはい、では第7位は、
第7位はザ・ウォークですね。
ザ・ウォーク良かったのに10位に入れたけど、
ロバート・ゼメキスでやっぱ好きだなと思って、うん、で今回その その綱渡りのところも確かに面白いんですけれど、どうやってあのビルに入っていくかっていうちょっとスパイものみたいな感じとか、あとそういうアーティストがどんだけ狂ってるかみたいなところとかがものすごい好きで、うわこれはもうこれしかも 3D で見て
3D で見た、あそう俺 2D で見た、
ちょっと贅沢な感じでいい 3D を初めて見たから、ちゃんと飛び出てましたよ、雲がちゃんと通るところとかすごいよく面白かったです、これはでかい画面で 3D で見れて俺は本当に特殊な映画だと思います。できたら IMAX で見たかったなっ
ていう、そうだね、映画でしたね。これはでもまあ 3D はもう生涯見なくてもいいくらい好きじゃないから、これまあ 2D でいいやって。
俺テレビに最近の 4K テレビに 3D 出てないのが嫌で、3D のテレビそんな使わないかもしれないんですけど、一応 3D が入っててほしいっていう派なんで。
あ次は6位だっけ。
次そうですね、6位です。
さあ続いていきましょう。第6位は
6位はブリーチオブスパイです、
ね、あブリーチオブスパイも入れたよ。7位くらいだったような気がする、ね、
ちょっと体調があまりにもな時に見たんですけど、
面白かったんだけど、もうでも随分前だから忘れちゃったんだよね。
いやスピルバーグのなんか次回作がちょっとアニメーションみたいな感じのなんか巨人と子供みたいな映画でなんかつまんなそうだなと思ったんですけれど、
ブリッジオブスパイはハードなサスペンスで超面白かったね。
そうですね、そんなことがあったんだっていうので、一人でも交換は大変なのに急に二人になったりとか、
そうですね、
それをどうやって相手側を納得させるかとか、そんな感じで仕掛けてたのっていう、こっちは武器をほとんどない状態で言葉だけでどういくかとか、何でしたっけ、本当にトム・ハンクスが何にもなくロシアに投げ込まれるっていうのがすごいなと思って、
コートもねカツアゲされちゃうしね
本当にそれで風邪ひいて本当に嫌な状況で弁護しなくちゃいけないっていうあの状況とか、
ねえ、
ただもっと上でも良かったんですけれど、このブリーチオブスパイのあの人が何でしたアカデミー助演賞を取ったんですよね。そのせいでロッキーが取れなかったっていう理由で6位になっちゃいました。
ロッキーが取れなかったってどういうこと。
あれクリードでシルベスター・スタローンが準主役として賞に上がってたんですけれど、
ロッキーを撮影できなかったっていう意味かと思った。
ブリッジ・オブ・スパイもあのスパイの人が賞を取っちゃったんで、
スタローンが負けたってこと。
負けたんですよ。
あそう、
それに悲しくて6位にな
るほど。さあそれではどんどんいきましょう。第5位は
白ゲートの戦い。
白芸の戦い正直全然面白くなかったよ。
俺は期待してなかったんですよ本当に。で映画館でもスルーしたんですけれど、ブルーレイ借りてみて見たら、あ劇場で見ればよかったっていう。
あれこそ 3D でしか上映してなかったんじゃなかったかな。それでいやいや 3D で見たんだよね。
クジラってそんな、なんか、森一本で頑張れば殺せるんだっていうので、最初に驚いてたんですけれど。
捕鯨の場面。
捕鯨の場面とか。で、捕鯨戦でみんなが期待していったのに、本当に取れなくて、だんだん進んでってたり、なんか、最終的にその船も壊されて、後半1時間っていうのが、なんか路頭に迷うっていう。
後半ね、白芸とも戦ってない。
戦ってなくて、上と戦うとか、あと、何でしたっけ、それでも白芸、島に残されてた人たちの、島での生活とか、島から出ない選択をした人とか、島を出る選択をした人とか、なんかいろいろ期待思ってた映画と違ったところがすごいよくて、あと美術ですかね。本当にあんな船で世界を回ろうとしてるんだっていう、なんか
そうだよね、心もとない船だよね。
そんなのを初めて知ったんで、
あ俺はね結構退屈した記憶が残ってるよ。
すごいいいものを見たっていう感じで、あんなのあれ今結構アメリカとかって捕鯨とかってあんまり好まないじゃないですか。
そうだね。
なのに この映画を作ろうとするハリウッドの凄さっていうか、まあヒットはしなかったみたいですけれど、俺はちょっと驚いたっていうか、いろんな意味で驚いた映画ですよね。
なるほど。
後半その人色まで出るじゃないですか。
そうだね。
あの何でしたっけ、あの主人公の人がマイキーソーの人で、うん、その人がそんな汚れ役をやるんだと思って
神様だったのに
人が死んだ人を無駄にしないっつって、人をあの、まあ、見せはしないですけれど俺が裁くっつって裁いてみんなで食ってたんだなっていうふうに思わせるっていう、なんかハリウッド的ではないような感じなエンターテインメントだなと思って、
怖いね、
俺はちょっと大好きでした。それこそパニックシーンも大好きですし、
じゃあ行きましょう。第4位かな。
第4位は本当に個人的な趣味ですすいませんけれど、はい、さらば危ないデカ。
さらば何、
さらば危ないデカ。
さらば危ないデカ、
村川徹監督大好きで、危ないデカも結構好きで、本当に金曜ロードショーで映画や、危ないデカの映画やってれば必ず見るっていうぐらい好きだったんですよ。この2作前ぐらいにやった危ないデカフォーエバーっていう作品のエンディングがもう最低で、最後高田裕二が乗ってたボートが大爆発して、サングラスしか残ってないで、そのサングラスが沈んでってフォーエバーって文字が出て終わるんですよね、何これっていうのを思ってて、
死んじゃったんじゃないかと思わせて、
その7年後にまだまだ危ないデカってあったんですけれど、それはなんかそこで死んだと思ってた2人が韓国でアンダーカバーコップとして働いてたっていう設定で出てきたんですけれど、実は韓国で2人とも死んでたようで、横浜に戻ってきたのは彼らの幽霊だったみたいなオチみたいなのを見せられて激怒したんですよね。でもうさらば危ないでか本当に終わるんだろうなと思って見に行ったら、本当にさらばでしたね。
本当
セントラルアーツの撮り方っていうか、本当に一昔前の日本映画のアクション的ですごい面白かったですし、なんか長年やってた仲間たちの感覚感じがすごい良くて、
浅野敦子とか、
浅野敦子は邪魔でしたけれど
なんか顔をくしゃくしゃにして笑顔を作るから、
いや今回はもう
あんなことやってた、みんな真似した女たちが顔中しわくちゃになって今ものすごく後悔してるよ
今回はもう心を病んだ人でしたね。
打掌って言ってた、
打掌は言ってないん
だ、あ、そう
言ってたかな最終的にあれでしたよ、なんかコスプレしかしなかったですね。あんな人は刑事になれんだと思うぐらい、本当浅野敦子は余計だったなっていう。でも本当になんか面白いですよ、あの時代でこういうもんがあったっていうのを。
中村徹は出てた、
中村徹もちゃんと出てました、結構中村徹って偉い位置になったじゃないですか。
あ、そうなん、あ、役者として。
役者として。
そうだね。
でもあの二人の前だとやっぱ小物感を出すんですよね。
ああ、大したもんだ。
それがたまんなく良くて、で、なんか警察の不祥事とか結構ギャグにしてやってるんで、なんか楽しく見れたんですよね。
日本で一番悪い、なんとか。悪い、なんだっけ、
やつら
も警察の不祥事をギャグにしてて、
いや、お二人、中村徹が二人に対して、お二人がもう銃なんか持たずに、あと5日間我慢してくれれば、年金として2000万出るんですから、
すげえ、
何もしないでくださいみたいなことを言うんですよね。なんだろう、不謹慎すぎないかな、それと思って。でもまあ楽しかったです。
危険な仕事だからそのぐらいもらってもいいんじゃないでしょうか。
まあ本当に最後にこれが見れてよかったなと思いました、ね。危ないデカは。
はい、では3位いきましょう。
3位はレベナント蘇り。
ああ、レベナントはね、菱沼監督も3位ぐらいだったんじゃないかな。4位かな。
レベナント、何度も言いますけどやっぱ熊が。
熊でね、熊川哲也の予告も流れててね。
しかもあの後に本当に日本で熊が。
熊は毎年出てくるよ。俺ね、新潟日報の毎月4コマ書いてるんだけど、その月のその締め切りの前に起こった記事を主にネタにするんだ。熊ばっか書いて嫌がられてるもん。
であれじゃないですか、この後に起こった熊の事件で人 の, あの肉が見つかって、あ熊があの人間が美味しいっていうのはこの熊は自覚 し, てしたっていうかもしれないから、うん、殺してよかったみたいなニュースが流れて、
人食い熊だ、
うわ怖えっていうのを思いましたけれど、やっぱでもレオナルド・デカプリオは良かったんですよね。
あそう、うん、でもね後から思い返すとね、やっぱ登場人物があまりに素っ気なさすぎて、そんな魅力もリアルでリアリズムに徹しすぎて、なんかチャーミングさに欠けるなと思った。
あこれはその前に見た映画が やっぱりアクションとしてモヤモヤしたっていうのが、う
ん、アクションは本当にすごかった、うん、
そこがもう俺の中で完璧なところまで、西部劇としても完璧な感じで見せられたので、
うんう
ん、あのこれどうやって撮るんだろうかとか、あと何でしたっけ、馬の腹に入って回復させるとか、
ね、超復活してた、
超復活はもう納得はいかないですけれど、うん、でもトム・ハーディと戦えるようになるまでには、
うんうん、
あのシーンは必要だなと思って、うん、いやよくあれは本当に嫌いだったレオナルド・デカプリオは本当に好きになったっていう、
もう嫌いだったんだ、
本当に嫌いでした、
別に嫌いでも何でもないよ、
まあ、ブラックダイヤモンドの時にある程度は好きになったんですけど、過去作を見ようとは思わなかったんですよね。あれからタイタニック200円で売ってたの買いましたもんね。
あ見た
ちゃんと見ましたよ。
あ結構面白いよね、
タイタニック、パニックもの好きとしてはあ見てよかったなと思うぐらい、嫌いで見なかったのを損したのと思った
り、ね、俺ね昔からロングラン映画はだいたい見に行くことにしてて、すっごいロングランしてたんだよね。
してました
ね。で見に行ったらね、あやっぱ面白いなって思ったよ。
どうもその当時の3時間っていう跳馬は耐えきれないかなと思って、
ね、今でも3時間さえって思うけどね。
あちなみに今日やったエンフィールド事件は2時間15分でした、
ね、そう長いです。でも長さを全く感じさせなかった、
あれいうのはいい映画ですよね。
そうだね。さあそれではいよいよ第2位かな。
第2位はデッドプール、
ね、あデッドプール俺も2位にした。それまで1位だったんだけど、吹き替え版見たらちょっとあまりにつまらなくて2位に下げてしまった。
デッドプールはもう小ネタも好きですけれど、うん、
絶対字幕版がいいよ。もう一回字幕版見て心を落ち着けたい。
もう何でしょう、アクションもやっぱりいいんですよね。
アクションがすごく良かった。
弾がないっていうのでこの人数をどうやって殺すかっつったら、ヘッドショット3人続けてガーンって撃ち抜くとか、
弾、
う
ん、にいちいち番号が振ってあるみたいね、
あと俺ヒーローなのになんでこんな串刺しにしてこんな上げてんだろうとか悩むところとかすごい良くて、
うん、
一応ギャグでは返すんですけれど、ちょっと悩んでんだろうなっていうのとか、うん、でなんか最後にあのえまだいるのっていうやつがあったじゃないですか。
そうだ、ね、
あれがフェリスは突然、
フェリスはある朝突然に
あれのパロディだっていうのを最近になって知って、
そんなのあったっけ、
あれでまだいるのっていうのは、うん、あの同じパジャマ着てるんですよね。
あフェリスある朝突然にもそういうエンドロールの後に、
エンドロールじゃなくてなんかワンシーンで ああいう服着てまだいるのっていう、
バスローブみたいなの着てね、なんでコスチュームの上にバスローブ着てるんだろうって思ったけど、
そのギャグだったらしいんですよね。
あ そ, う
それしてあそんなところまで作ってる
の知るかよ。フェリスある朝突然になんてもう80年代の映画だよ。
俺全
でもアメリカの人にとってはなんかしょっちゅう見返すような定番映画になってんのかな。
あかもしれないですね、うん、俺初めてその名前聞いたのがうっちゃんなんちゃんのラジオで、
うん、
なんかその映画の話をしてたなっていう印象はあったんですけれど、うん、見たことなくて、
その当時ねあの小峰孝雄のオールナイトニッポンで聞いてて、でその影響で週刊プレイボーイも読むようになってたんだ、で小峰さんが映画紹介記事をずっと書いてて、でフェリスある朝突然に絶賛してたから、で新潟で見に行ったんだっけな、なんかパンフレットがうちにある気がするから見たのかもしれないけど、すっかり忘れてて、だいぶ後に VHS で見た時の印象がすごく強くて、フェラーリを勝手に動かしてお父さんに怒られて、あの走行軌道をなんかあの偽装しようとしたら全く意味がなかったみたいな、そういう映画だよね。
いや俺見たことない。
あそう見てないんだ。
ただそのそういう ギャグだったんだっていうのも知って、なんかまだまだいろんなギャグがあるんだろうなと思って、そんな細かいネタまで入ってたんだっていう。で、何でしたっけ、ダメージ受けて回復はするけどなかなか回復しないっていう
赤ちゃんの手みたいなのに書いて
くる、ああいうネタとかもすごいですし、あと同居してる人が目の見えない老婆っていう、あの設定とかもすごいですし、さあ気合い入れていくぞって武器を入れてタクシーに忘れてくるとか、ものすごいベタっちゃベタなんですけれど、それを90分にまとめて飽きなく見せられたっていうのとか、ヒーロー像として新しいなと思ってすごい楽しかったですね。
そうだね、
で2位に入れさせてもらいました、
ぜひ字幕版でご覧ください。
これはまだ吹き替えを見てないんで、なんとも。
それでは南くんの2016年上半期第1位です。
コップカーです、ね、
コップカーがなんと1位、俺は9位ぐらいだったな。
コップカーは何しろ
かな、
何しろ金もかかってなさのに驚いたっていうか、頑張れば俺らでも撮れるじゃんっていう、
あの豊坂か白根で撮れるぞっていうね。
でとにかくあのケビン・ベーコンがまず悪役なのにちょっと可愛らしいところもあったりとか、
悪徳警官なんだよね。
子供が何でしたっけ、銃口を自分に向けたりするとかの、あの不穏なところとか、
ハラハラするよね。
でもそれが後にも引っかかってきたりとか、子供が強制的に一段階大人になるところとかがすごい良くて、で何でしょう、怖がってスピードが出せなかった子供が最終的に仲間を助けるために全力を出して100を超えるっていうところが、もうすごい、もうそこで終わるじゃないですか。そのなんか成長のやつがすごい良くて、いやーもう 何度でも見たいっていうか、ブルーレイは買うだろうなと思うぐらい大好きですね。
前回のファミレス映画館コップカー、ぜひお聞きください。
ぜひぜひ。いやケビン・ベーコンのあの本当に、なんでしょう、しょうもないっていうか、車盗むしょうもなさの、靴ひもで一生懸命、なんでしたっけ、あの鍵を開けようとするところとか
ねえ、
本当に金がかかってないんですけど、なんだろうこの妙なスリリングさとか、見たことのないスリリングさですよね。
そうだね、お金使わずにどれだけハラハラできるかみたいな工夫をしてるんだろうね、店が作れるか、おばさんも良かったしね、
おばさんも良かった、あのガキたちに一回注意しないと腹の虫が収まらないって、
やっぱあんたたちだったのねなんですね。
その後打ち越される時に、あの なんだろう、あのおばさん嫌いなはずなのにかわいそすぎると思って、
おばさん打った男も良かったよね。おじさんは悪者じゃないんだって。
子供たちお金欲しいか、裸の女は見たいかって、嫌な大人だなと思って
メキシコ人みたいな人ね、
ちょっとチャーリーシーンに似てるんですけど、
ああそうだっけ。
いや本当にでもいい感じの映画で、下手すぎたら本当に自分でも作れそうな感じのところもすごい良くて、
そうだね、そういうところはねちょっと悔しくすらあるね。
そうです。悔しさもあって、でもそんな気持ちにさせてくれる映画ってなかなかっていうかないの。
まあ大体ハリウッド映画だったらお金があっていいねって、特にね心を揺さぶられることもないはずなのに、そんな外国アメリカ映画でやられてしまったら立つ瀬がないよね。
そうですね。
何も言い訳ができない。
でこれで認められて次のスパイダーマンですね。
夢があるね。
夢ある映画だなと思って、すごいいろんな意味で希望とか勇気もらった映画です。
そうね。
で1位にさせてもらいました。
はい、というわけでじゃあ下半期もたくさん映画を見て面白い映画を紹介しましょう。
そうですね、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さよなら。